Twin Tail Ghost Radio。
全国6000万のヘビーメタルファンの皆さん、ツインテールのヤスです。
マシモです。この番組はツインテールはヘビーメタルについて独断と偏見では分かりやすく解説するラジオです。
はい、1週間のご無沙汰でございました。前も言いましたけど、名古屋は本当に楽しかったですね。
うん、ありがとうございました。
いや本当にね、やっぱり、大阪ばっかでやってるバンドですからね、たまに他のところでやるとね、空気も違うし、お客さんの雰囲気も少しちゃうんですけど、やっぱりメタルファンは素晴らしいですね。
それに差し入れもいただきまして、すみません、ありがとうございます。
本当にもうね、助かります。お酒とかはね、マシマ君と、哲郎君がしっかり処理してますので、はい、
お菓子とかはね、
はい、我々と、はい、うちのクソドラムが、はい、しっかり食べてますので、本当にまたありがとうございます。いずれまた、いろんなとこ行きますので、名古屋もまた凱旋したいと思います。そして、ツインテール別に大阪とか名古屋とか限定のバンドではないので、
前、動画のコメントに北海道来てくださいとか言ってたんで、
あ、行きたいですね、北海道ね。
北海道行きたいんですよ。
北海道行きたいな。
いやー、だからこうやって全国回ってると、全国6000万のって言ってる数字がちょっとずつこう上がっていって全国6000、1万人の上でちょっとずつ上がっていくといいですけど ね。
北海道とかね、昔ね、別の用事で行ったぐらいでね、ツインテールでは行ってませんからね。
まあ、昔1回だけオファーがあったんですけど、その時は交通費で足出るから無理って言うてやめちゃったんですよね。
そうですね、 ありましたね。
お客さんも誰も見に来えへんっていう時ですから、その時は僕らね、
そう今とちゃいますからね。
今やったら誰か見に来てくれるかなって思うんですけど、はい、当時はね、呼んでもらってね、ちょっとだけお金もらえるんやけど、そんなギャラまでもらって、うん、誰も呼べませんでした。そうそうそう。でしかも交通費は、はいはいはい、赤字でってなると、
やっぱりね、飛行機とかになりますからね、飛行機代下がったというよりもやっぱりね、4人とかで行くから、やっぱり多少はね、あんまりにもコストがかかりすぎるとか、やっぱ僕たちもね、商売ですから、そうあんまりねやりにくいんですよ。
あと飛行機ってあれなんですかね、ギター持っていくときってやっぱネック外さなダメなんですかね。なんか折れそうで怖いんです
よ。やっぱハードケースは絶対
いる。ハードケースはいるか。
ね、昔僕がドイツ行った時はね、手持ち荷物でギター許してくれたとこもあったんですけど、
積み荷じゃなくて手荷物としてギター、
手荷物ってありました、ドイツは。でも、航空会社によってはやっぱりダメですからね。やっぱりみんなのね、荷物入れるとこにね、ガッサガサと投げられますから、僕ケース割られてますからね。
あ、そうハードケースが割れるって想像
ハードケース割れててびっくりしたよね。おいおいおいって、まあ言ったら修理が保証してくれましたけどね、ハードケース割れた。でも、当時は僕ね、アコースティックギター持ってドイツ、スペインの帰りに、まあ無事かなと思って、ギターをガチャッと開けたら、ものすごい結露でしたね。アコギが結露って、勘弁してくれ、どんなとこお金取ってんの、思って。
やばいですね。
だからあんまり正直楽器はね、飛行機には乗せたくないですけど、手も荷物になれへんやったらね、
ライブハウスには備え付けでやったらいいのにね。そのストラトタイプとレスポールタイプぐらいの、その標準装備みたいなのは、
でもあってもすごいグレード低いね、弦も交換してんし、無理やな。
フォトジェニックとかかもしれないですねレジェンドとか、
レジェンド、フォトジェニック、ハガーはまずい、その3つはちょっとまずい。やっぱりある程度ね、ものじゃないと難しいですけど、それはまあどうあれ、いろんなとこ我々もまた行きたいし、皆さんも聞きたいと思いますので、またツインテール布教活動、これからも励みたいと思います。はい、それではですね、今回のテーマいきます。フリースピーチフォーザダーム。
このコーナーはツインテールが毎回一つのヘビーメタル関連のトークをします。今回のテーマは
ジューダスプリースト。
お、これはベタなとこ来ましたね。
来ましたね。全国6000万のプリーストファンの皆さん、やっと来ました。昔ロブハルフォードやりましたけど
あ、そういう手段で来る。
はい、ジューダスプリーストやってなかったですよ。第2回は確かこれジューダスプリースト、ロブハルフォードやりましたね。ジューダスプリーストは、まあ実は僕が一番アルバムを持ってるバンドなんですよ。ほぼ持ってます、はい。最初のロッカーローラとサッドウィングスオブデスティニー以外は持ってるかな、
僕はそのサッドウィングスオブディスティニーしか持ってないです。 あとはレンタルしました。
あ、そうやね、まあまあ、それでもいいですよ。僕もあの、はい、バンテラとかレンタルでしたから。まあちょっとまあこれはまたいつも通り歴史とかではなく、私という見解の、ジューダス・プリーストについて語りたいと思います、うん、はい。これね、ジューダス・プリーストを最初に知ったのはあの以前紹介したのスキッドローからなんですよ。
おお、スキッドローとジューダス・プリーストって何かつながりありましたっけ？
いや、ないです。
ないです。
ないんですけど、あのこのスキッドローをボンジョビたちがプロデュースするときに、うん、そのポップさとジューダス・プリーストのような攻撃性が必要みたいなことを言ってたんですよ。これあの CD レビューか何かに書いた言葉なんですけどね。
おお。
で、その時に、まあ、僕はものすごいスキッドロー好きでしたから、うん、でもジューダス・プリーストの攻撃性を持ったバンドみたいなカンセプトでスキッドローをプロデュースしたんやったら、じゃあジューダス・プリーストってどんなんやろと思ったんですよね、うん、ジューダス・プリーストの方が有名なバンドです、うん、でも当時としてはもうメタルの知識全くない僕からしたら、スキッドローから知っててジューダス・プリーストは知らなかったんです。じゃあ聞いてみようかということで、あのジューダス・プリーストのアルバムを買いました。最初に買ったのはメタルワークスっていうベストアルバムなんですよ。
ターボじゃなかったんですね。
ターボは結構後です。
後で、
はい。メタルワークスという2枚組のアルバムがありまして、そのアルバムが出たのは確かね、ロボハルフォードが辞めた時ぐらいかな。多分もしかするとロボが辞めるから出たんかもしれん。
ああ、もう最後のまとめで出しとこうかって、
はい、多分確かそれぐらいなんですよ。うん、まだでもティム・リンパンは入ってませんまだね、うん、ぐらいの時にやって、その時にまあそのまあ言うたら有名な曲全部入ってるわけで、ペインキラーであるとか、うん、ラム・イット・ダウンとかターボ・ラバーとかいろいろあるんですけど、で、ああかっこいいなと、すごいなって思ったんです、その時にね。それで、次にそのライブの映像どんなんやろと思ったんです。まあスキッド・ローからジューダス・プリーストの、うん、絵を見ると、まあ、CD のジャケットにいろいろ中にね写真載ってるんですけど、まあ、いかにもまあヘビーメタルな見た目なわけです。素肌に革ジャンで、うん、トゲトゲついてるバイクで登場してるみたいな、
うん、
ね、なんじゃこいつらと、すげえなと、うん、ね、僕の中でヘビーメタルっていうのは金髪ロン毛の私服のお兄さんでしたから。
ああ、スキッドロー基準でね。
そう、スキッドロー基準ですから、僕の最初のメタルはね。ところがまあそんなわけですよ、ね、で、じゃあライブの映像を見てみたい、どんなんやと思って、そして見たのがプリストライブですよ。
プリストライブ、
はい、
てんてんてん、
はい、プリストライブてんてんてん、あのあれですね、メタル講座でも、言いました、ロブ・ハルフォードのセンチネルで有名な、うん、あれですね。じゃあ
センチネルね、前、はい、ニコニコ動画ちょっと見に行ったんですよ、久しぶりに、
はい、はいはいはい、
あのツインテールから来ましたって人かなりいました
あの今出てくるよな、あのニコニコ動画やったらね、ツインテールから来ました、頭の方にわー出てくるねんな、
ちょっとびっくりしましたね。
あれ知らん人から来て誰やねんって思うやろけどね、ツインテールってなんやねんって、
まあね、元々のねプリストファンからしたら何それってなる、
誰やねんお前らって言ってね逆にツインテールが反感食らってるような気もするんですけど、まあまあいいです、あの皆さんありがとうございます、コマーシャルしていただいて、まあで最初ね、あのアルバム、じゃあそのプリストライブで衝撃やったのが、めっちゃ静かに始まるんですよ。あれ
じゃないですか、あのヘリオンじゃないですか。
いや、ヘリオンはね結構後半にやるんですよ最初に。で、あのあるライブって確かねターボのツアーなんですよ、う
ん、アカンツアーなんじゃないですか、じゃあ
だからアメリカ意識してますってツアーですね、うん、アメリカのダラスのやつで1曲目が確かね、なんていうアルバムだっけな、あ、アウト・イン・ザ・コールドっていう曲、誰も知らんでしょ、
知らないな、
知らんでしょ、うん、そう、これターボに入ってる、6曲目の曲なんですけど、これね、そんな有名な曲じゃないです。だから最初それでビビったんですよ、何この静かに始まるのって。俺の想像してるロブ・ハル・ジューダス・プリストってペインキラーみたいなイメージなわけですよ、
うん、
それがラララララランランランものすごい静かに始まって、なんか思ってるのと違う。で、まあこのアメリカを当時意識してるからポップな曲なんです、
うん、
あとね、ロックンロールインザワールドって曲があるんですよ。知らんでしょ、うん、
知らないな、
知らないでしょ。これはねプリンスのファンしか知らないですけど、ものすごいポップなんですよ。これはね何に入ってたかな、あ、そうだ、あ、ロックユーオールアラウンドザワールドや。これも ターボに入ってます。ラッキーローラウンザワーみたいな曲です。
もうタイトルがアメリカ狙いましたって感じだな。
なんか俺の思ってるジュースプリンスと違う、その2ぐらいなんですよね。で、こっからどんどんどんどん盛り上がっていくんです。
うん、
で、この盛り上がりの仕方がね、絶妙なんですよ。
でもなんか
頭からドカンっていくイメージあるじゃん、ヘビーメタルやったらね、
うん、
でもこの徐々に徐々に徐々に盛り上げていく感じっていうをなんか、あ、なんかその王者のなんか、ね、余裕みたいな、俺
分かる、
当時感じたんですよね。
ベテランはね、うん、あのアルバムの1曲目を、うん、あのずっしりした曲で行きがちなんですよ。
そうそう、
だからあの何てっけ、ジューラスライジングで始まる時とか、
あのアルバム良かったね。あれはあの復活プリンスって俺の中でベストかもしれない。あのアルバムすごいいいよね、う
ん、ジューラスライジングにまず始まるでしょ。
ジューラスライジング静かに、すごい静かに始まる。
あれ何やったっけ、金髪じゃない、金のローブ、ノストラダムス、
ノストラダムスね、
もうノストラダムスを使わずに、うん、プロフェシーから
始まる。プロフェシーがレレレレレッドゥッドゥッドゥッドゥッ、
うん、なんかそういう大人しめの入り方するなと思って、
う
ん、
そうそうそうそう、まあこのターボラバージョンで、このターボってアルバム自体がそこまで激しい曲が多いのではないんです、
うん、
確かにね。でも僕は実はこのプリスでターボが一番好きなんです。いわゆる必殺ソングは一曲もないんですよ、これ
珍しいな。
はい、いわゆるもうシングルカットすげえやらドカンみたいな曲はこのターボはないんです、
うん、
アルバムの質として素晴らしいんです。
あ、アルバムとしてってことですね。
そうなんですよ、
一曲一曲はそのね、破壊力はそれほどでもないが、
はい、はい、そうですね。あのペインキラーってアルバムも捨て曲ない素晴らしいアルバムなんですよ、うん、あれはもう激しいアルバム、激しい曲ばっかりの高水準ではあるんですけれども、うん、もう少しどっしり落ち着いて聴けるのがターボなんですよ、うん、まあ、ターボを得て、まあ、ペインキラーが生まれてると思って間違いないです。でラム、途中で今ラムイットダウンというアルバムもあるんですけれども、まあ、これはちょっと落ちるんですよ ね。
で、まあ、タイトル曲で、ね、カバーできるんで、
そうラムイットダウンという曲がかっこいいから最高なんですけど、うん、はい。でね、まあ、このアルバムで言うとね、僕も結構好きなアルバムで、なんてアルバム 4枚目、復讐、ちゃう、背徳の掟、ディフェンダーズ・オブ・ザ・フェイスや。
何の獣が出てるやつでしたっけ、
あの
虎みたいなやつ、
虎みたいな、牛みたいな、あのキャタピラついてるやつですね。
何やったかな、
はい、そう、それですね。そのアルバムも結構メタルファンの間で有名、いいんですけど、この曲はね、まあ最初の4曲は素晴らしいんですよ、
うん、
5曲目からちょっと落ちるんですよね、うん、フリーホイールバーニング、ジョーブレイカー、ロックハードライドフリー、センチネル、この4つは最高なんです。でもこっから以降はちょっとなんですよね、ライブバイツとかイートミーアライブとか、うんーなんですよ。
あのレコードの A 面 B 面を、
そう、ね、まさにそうなんですよ。レコードのこれ当時レコードで出てたんです確か、これはね。
じゃあわかる、
うん、A 面がこの4曲なんですよ、うん、で B 面がまあ B 面ですわ、ね、まさに
もうまさにカップリングみたいなのばっかりを、
そうだからちょっと差がある。でもターボは平均点が高いんですね、全体のね、うん、僕は結構このアルバムが昔から好きなんですよ。必殺ソングを聴いて終わるみたいな聴き方はあんましてないです、うちのコウスケみたいにね。あの男はね、ほんまにね、あのファイナルカウントダウンを聴いたら CD 抜く男ですからね。僕はあんまりそういうのは好きじゃなくて、自分たちがアルバム作る時もその気持ちで作ってます。
なるほど。
僕はね、まあ人によってはね、ね、捨て曲いい曲っていうのは判断されるから僕はどうしようもないんですけど、一応そういう感じでやってます。で、まあそのライブの話に戻りますけど、だんだんだんだん盛り上がっていくんですよ、フリースライブってね。で中盤箇所箇所に何でしたっけ、あのデレレレレレレレレは何だっけ、
あ、みんなで弾くやつ、
ベイキングさん、すいません、最近全然曲思い出されへんね、
年ですわもう。
そうか、ブレイキングザローが、まあ、あってとかで、まあここは一番いいのはやっぱツインギターですよね。
今もあ、そうやな、今もそうやな、ツインやな。
ジューナス・プリストっていうのはすごいプレイヤーっていうのはいないんですよ。
ヒーローっぽいのいないですよね、その
イングベイとか、うん、そういう感じの人じゃないんです、
うん、
いないですよ。プレイとしても優れてるという人もいませんし、うん、ところがあそこはバンド全体のバランスとして最強なんですよ。
なるほどね。
はい。 以前あのメタルこの前の正月 の配信で、うん、であの今おるミュージシャン最高のミュージシャン集まって最高のバンドを作るとしたら誰がいいですかって質問があって、うん、その時に僕が、最高のメンバーを集めたらクソバンドになるって言ったんですよ、うんうん、あれの答えってのはまさにこれで
バランスが大
事、バランスがすごい大事なんですよ。この時のねドラムはねスコット・トラビスじゃなくてデイブ・ホーランドですわ、
うんうん、
まあ、パッとしないドラムですよ、申し訳ないけど。
ドラムヒーローってわけじゃないね。
ないですないです。でイアン・ヒルでしょ、うん、照明当たってませんから、うん、でケン・ケン・ダウニング、うん、グレン・ティプトン、この2人はまあ目立ちます、う
ん、でも同格って感じやもんね。
そうなんですよ、めっちゃ出しゃばりはしないんですよ、うん、ロブ・ハルフォードという絶対的象徴がおってそのサイドを守ってるんですね、うん、お代理様とお雛様を右大臣左大臣が守ってるみたいな感じですよ。
なるほど、
言うたらね。でその後ろをパッとしない2人がしっかりリズムキープして守るんです、
まあ、建物としては頑丈ですね。
そうなんですよ、やっぱね根っことかそういうものがしっかりしないと、ね、あの植物が育てるの全く同じで、ジューナスプリストってもう理想的な形なんですよ。
なるほど、
うん、
でもメタルバンドに多いのは1人の才能がある人が率いて、
う
ん、まあ、短期間で解散っていうパターンですね。
そう、うん、イングベイぐらいね本当に優れてたらね、うん、まあ、別にいいんですけど、
あれもう解散っていうかもう常にソロ常にソロやな。
そう常にソロ活動やから、うん、まあ、その時雇われやから、まあ、うん、いいんですけど、僕はやっぱりそれは自分のね、思考じゃないので、やっぱり一つの形で続けるっていうのが一番いいから、うん、ジューダス・プリーストってそういう意味でも僕好きなんですよ。
なるほど。
ここのベースがあのだから誰でしょう、まあ、
ビリーシーとか
ビリーシーになったら多分ダメですよ。
まあそうでしょうね、う
ん、だってビリーシー一番うまいもんそうだったら、うん、多分ダメです。あれはイアン・ヒルやからいけるんです、
うん、
でスコット・トラビスというドラムになるけど、スコット・トラビスも言うほど前には出ない。
あの人主張しないですね。
しないですね。レーザー X でも主張しないです、特には。うまいんやけど、
やってることは難しくても全然なんかあの背景みたいな感じ
で、そう背高いしかっこいいんですけどね、うん、
スティックも上に投げて取ったりして、ね、やってるレベルは高いんですけど、俺がドラマーだーみたいな、そんな、ね、うん、激しいその目立ち方しないですよね。
ジューダス・プリーストの活動でもね、ペインキラーの頭にドラムソロやるぐらいですよ、うんうん、そこだけスポット当たるから、のスコット・トラビスもいいんですよ、うん、あれが毎回目がドラムがやたらね目立ったらね、ロブ・ハル・フォードの光が消えますから、
うん、
そうだからね、本当にね、あのバランスってね、ちょっと言葉では説明しにくいけど素晴らしいんですよ、うん、バンドの理想ってこれやろうなと。で、KK ダウニングは、まあ、抜けますよね、
うん、
で次にギタリスト入ってきました。名前何やったかな、うん、ね、
リッチーなんとかじゃなかったっけ。
リッチーフォークナーか、うん、このリッチーフォークナーがまだですね、うん、色がないんですよ。
でもなんか元気でしたよ。
まあ元気そらお前だってジューダスプリーストに入ったやで、うん、だってそれこそこのリッチー・フォークナーって人が子供の時から聴いてる憧れの存在とこに俺入ったやから、もうそれはもうやったるぜやろ。
一回ライブ見たんですけど、なんかあの何やろ、嬉しさが出てる感じでしたねなんか子供のような感じでした、その
せやな、
うん、なんか俺がジューダス・プリスト入ったんやみたいな感じの、うん、あの弾き方をしてました、
はい、確かにちゃんとね KK の仕事もまあこなしてますから、
はい、どこぞの天才ギタリストっていう名声が高いギタリストは入らなかったですね、結局ね、その高名なね、
はいはい、まあ、
すごい
多分ね、募集した時いっぱい来てるやろうけどね、うん、それこそほんまにシュラプネル系のギタリストも多分いっぱい来てると思うね、うん、プリンストに入ってるっていうのは多分すごいことやからな、うん、
だってドリームシアターの時のオーディションって怪物ばっか来たじゃないですか。
はい、来ました、バケモンです全部、うん、
でもギタリストなんかもっとこの有名な人って来るんじゃないのと思ったら、うん、リッチー・フォークナーって俺知らんかったなと思って、
俺誰やって、だってリッチー・フォークナーってしばらくウィキペディアにそれ載ってなかったもん。新しく入ってて誰やろと思って、プリンストンの公式ホームページにやっと載ってるぐらいやったね。
なあ、
うん、だって KK のままや、今でも写真では大体
そうす、ね、
プリンストンって、うん、今でも KK おるんかなと思っちゃうけど、で以前まあ話しましたけど、ジュナス・プリンスはですね、ロブ・ハルフォードが一遍抜けて、新ボーカルが入ります。それがティム・リッパー・オーエンスという人でした、
うん、
はい、珍しくツインテールメンバー全員好きというボーカリストです、
うん、
大概誰かは好きじゃないけど、吉田マハノって、
まあ、歌唱力でいうとロブの上ですからね。
はい、その通りです、うん、確実に歌唱力は上です。 でこの辺の顛末をですねロックスターという映画で一応やってます、うん、まあ最初はジュダス・プリストのロブ・ハルフォードが抜けてティム・リーパー・オーメンスの話っていう風に映画を作ったんですけど、うん、確かプリスト側が難色を示してオリジナルストーリーになったという映画なんですよ、うん、ロックスターっていうのはね映画がありまして、まあ、映画的にはまあそれなりに面白かったですけどね、うん、ただなんか結局一番大切なのは愛だよみたいな終わり方が僕はちょっと嫌でした。
なんかロッカーらしくないですね、
うん、そうなんかそれ言われたら一生懸命夢追っかけてるバンドかわいそうじゃんってなるから、う
ん、愛ならすぐ近くにあるじゃんってなってしまいますね。
その終わり方ちょっと俺はね、うん、愛なんていらねえ俺はロックスターとして生きるんだって終わってほしかったです個人的には。
それに愛が確かに正義その、まあ、言ったら世の中の真理かもしれないですけど、うん、ベタなオチですからね、まあ、ま
あそう、うんティム・リッパー OS 自体は非常に良かったんですけどやっぱりロブ・ハルフォードというイメージが世の中の人には強くて、うん、それでまあ結局まあロブ・ハルフォードが、この前喋りましたあのハルフォードというバンドで、レザレクションしまして、うん、
あれ嫌がらせじゃないの
だって俺のがすげえやろって
俺帰ってくるぞってあの合意も得ないままに神が帰ってきたとか言ってんでしょ
そう、うん、
これ早出ていけっていう
あなるほどねティム・リッパーでもこっからあんまり目立った活動してないですよね。
あなんか何だろうスポット参戦でいろんなバンドにちょこちょこなんか歌いには入って
る、ね、イングウェイのとこにも一遍入ったよね、
うん、なかなか合ってましたよ。
あそう俺聞いてへんねん、うん、それ
いやよかったです、
まあ、
合ううんなかなか合います。まあイングウェイやからな
そうやね、
うん、ずっとは一緒にやらないんですね。
ロブ・ハルフォードがねこれジュダス・プリーストしながらもソロ活動でまだやってるんだ実はハルフォードって、
うん、
前にねハルフォードの話をした時にねあのレザレクションしか喋ってないんやけど
なんかかなりメタル寄りの音になってましたね。ちょっとヘビーな音作りでしたね。
あはははそうやね。
レザレクションは聞きやすかったけど他の結構詰め込んだって感じの。
そうやそうや、
あれ聞く人をちょっと選ぶかもしれんと思って。
クルーシブルのねベッドレイヤーの曲がかっこいいんですよ。
あの PV
やそう PV にもやってたっていうあのなんかあのいかにもゲイですみたいな格好してる PV ですけどね、うん、ハルフォードの方がハイトーンで歌うんですよ。ジュナス・プリンスの方がちょっと落ち着いて歌うんですよね。
あそうですねミドルで歌うのが多いですね。
そうだからハルフォードの方が攻撃的やから、うん、意外とハルフォードの方が好きな人も多いいます。
あ
僕はどっちも好きですけど違うハルフォードロブ・ハルフォードを楽しめるんで。
なるほど。ペインキラーから入った人はむしろハルフォード。
あ、そうやね。あ、そう、ペインキラーみたいなの求めてる人はハルフォードの方がいいかもしれん。僕はどっちか言うとね、ターボとか、エンジェル・オブ・リトリビューションの方が好きやから。いや、あのアルバムはマジで良かったよ。エンジェル・オブ・リトリビューション。
いや、僕、最初に聞いたのって多分それやと思うんですけど、うん、パッとしなかったで僕、聞いて。
あ、そう？
うん。あれ、全然ペインキラー入ってへんやん
みたいな。あそういうイメージか。
あれね、だからペインキラー、よし悪しですね。
そうやな、うん、まあラジオでもペインキラーしか書かれへんもんな、うんうん、かかるの言ったらラジオはあれやもんね。ペインキラーかヘリオンエレクトリックアイやな。
あかんな。ジューラスライジングかけてくれよ。
ジューラスライジング俺は聞きたいけどね、うん、そうこれのねヘルライダー。
あヘルライダー
ヘルライダーがいいね。そうヘルライダーっていうのそうドロロロと最近聞いてなかったんだ。ちょっと聞こう後で。じゃあ iPhone に入れるわ、
うんうん、渋い曲が強いね、うん、ジューダス・プリスト。
そうあんまりねスラッシュ系の曲は、まあ、好きなんですけどジューダス・プリストのスラッシュ系は実はあんまりいいなんですよ。
じゃあノストラダムスのノストラダムスとかいまいち。
あれはいいです。
あれは、まあ、あれは大丈夫。
ペインキラーでも一番好きなのはあれなんですよ。
ナイトクローラーとか。
あナイトクローラーいいねナイトクローラーいいね。あとねあれなんやねん。あビトミン・ザ・ハンマー・アンジ・アンビル。
あまんまサビでそのタイトル歌うやつや。
そう、う
ん、んてかアンビル。
そうあの道にはぐれたヤンキーですよ。
道にはぐれた
ヤンキー、うん、あれは俺めっちゃ好き、うん、あとね
ヘルライダーに似てないですか。
似てるペインキラーは実はあんまり好きじゃない。でもペインキラーに入ってる他の曲は全部好きかな。うん、うん、そうやね。ビトミンハンマーオンジャンビルとかナイトクローラーメタルメッツダウン最高やんか。全体的にジュダス・プリーストはアルバムの評価というかそのアルバムのそのなんて質、
うん、
実は必殺曲は少ない。 ね、うん、ところがアルバム1曲アルバムとしてのクオリティは非常に高い。そして、いいことにそんなにアルバム出してない。
あ、大量にはないね。
アイアンメイデン出しすぎ。
アイアンメイデンはどれから買っていいか迷うな。
アイアンメイデンはね、今頭から聞くのちょっとし難しいよね。初めの一歩今から集めようぐらい大変やね。
初めの一歩
100巻超えてんのかと思ってぐらいの
途中から進まんっていう。
そう、アイアンメイデンはちょっとな、もうちょっとアルバム出すスピード落としてもいいと思うけどな。
僕あの最初に聞いたアイアンメイデンで、あの戦車のやつ、あの
だいぶ新しいな、
なんかなんとかまた、うん、なんとか
ライフ&デスやったかな。
そうそう、それです。うん、もうずーっとあのプログレー要素のある長い曲がずーっと流れて、終わったみたいな。なんか今回エイシーズハイみたいなのなかったなっていう。
アイアンメイデンはね、ちょっとアルバム出しすぎやわあれ、うん、そんなん出さんでいいんけどね。
あ、いやでも出せるのがすごいっすわ。
まあまあな、それだけネタあるのはすごいけど、
だってあんな長い曲毎回毎回アイディア出すってめんどくさいでしょ。
そう、大変と思うで。1曲作るエネルギーってね、ほんまにね、我々も作ってるから分かることやけど、ほんまにね、
アイアンメイデンね、かわいそうなのドラムですよね。撮り直し長いでしょ。1曲途中でとちったら最初から何分も叩かなあかん。
ねえ、ね、
あの、まあ、上手いから一発で撮れるんかもしれないですけど、
あの人ね、ニコバクブレインか。大変や ね
ちょっと、あ、今のあかんかったわってなったらもう7分とか8分とか10分とかでしょ。もう撮り直し、
アイアンメイデンでちょっとプログレー要素入ってるからね、結構むずいと思うよ。ゴーストラディオ、
メタリカ、メガデスを抑え Amazon MP3 ヘビーメタル部門ダウンロードランキング第1位。
え、マジで？ほんまに？
まあ3日間だけやけどね。
ツインテールファーストフルアルバムゴーストペイン、 iTunes ストア、 Amazon MP3 でダウンロード配信中。 Spotify でも聞けます。
はい、いかがだったでしょうか。ツインテールのゴーストレディオ、今回はジューダスプリストということで、私独自の見解でジューダスプリストについて語らさせていただきました。
うん、なかなか長いこと喋りましたね。まあ、ね、なんか
中身があるかないかって言ったら、まあ、あれですけどね。まあ歴史は追わないんでね、僕はね。
まあ新作が出るお祝いですからね。
そうです ね
僕らも、はい、このタイミングでやらんと、うん、ファイヤーパワーが出た時にやらないとね。
そうやな。ああ、でも 俺は多分ターボの方が好きと思うけどな、うん、エンジェルム・リトリビューションの方も好きと思うけど。
ほんまっすか。
うん、でまあね、バンドは進化するもんですから、ね、うん、昔々言ってたらね、バンドは話しにいますから、やっぱり新しいのもね出してね聞いてみようとは私は思ってます。はい、
僕らも、一応もう新作を出していこうということでレコーディングもやっちゃいますわ。もうあの本当はね、名古屋の後に東京のライブしようかなと思って、あのね、はい、あれなんですよ、3月にちょっと予定を空けてたんですよ。
はい、
あのバッケンオープンエアってあるでしょ、あのドイツでやってる、
はいはい、バッケンね、う
ん、あれの予選のやつに一応応募してたんですけど、はい、落ちちゃいまして。
あらーあら
あれ予選通ってたら、あの東京でそのライブできたので。
そうやな、
だから3月のその日を空けてたんですよ僕ら。
そうやね、で、うん、そのついでにね、他東京回ろうかなって
、東京を回ろうかなって言ってたら、うん、あの落ちてしまいまして、
流れました。ダメでした。
はい、
難しいな、まあ、なかなかそんな簡単にはいかんわ。応募のバンドも多いしね、多分ね。
あ、まあ、うん、ね、まあもうツインテールはもうええかとか言って余計ななったですね多分ね。いやちょっとね、
俺らでちゃんとメタル活動してんすけどね。
あの演奏だけはしたかったですね。その落ちてもいいから、
そうやな、したかったな、
うん、選ばれなくてもいいから、うん、その
ちょっとバッケンに出る人たちと戦いたかったよね。
そうそう、ちょっと一戦交えたいという気持ちだったんですけど、まあ、戦う前に負けてしまいまして、
はい、申し訳ない、
はい、本当に。ということで東京公演なくなってしまったので、レコーディングを、進めることにします。
そうですね、はい、レコーディングしてね、それでまた出して皆さんのご意見をね、伺ってですね、はい、またいろんな、それ出てからやったら、まあ、東京なり他のとことかね、うん、九州とかね、四国とかね、中国地方とかね、中部とかね、いろいろ、うん、東北とかね、ねえ、オファーあれや、なんぼでも言いますけどね、
うん、そうですね、まあまあ、昔はそういう連絡って多かったんですけど、うん、どこどこ出ませんかって、最近もう誰も言わない
まあ、でも大体地元とかで固めてんかな、うん、ツアーマンみたいなのはあんまりないかな今。
だってあの昔ミクシーとかが全盛やった頃って、はい、もうあっちゃこっちゃからライブ出てくださいライブ出てくださいってもう連絡めっちゃ来てたんですよ、
う
ん、
俺んとこも来てたと思う、
うん、で、うん、あ、分かりました出ますって連絡すると返事が返ってこんでなんで連絡してきたんやって言ってお前と思って、いやそういう時代でしたよね、
うんうん、あった
向こうからその出てください出てくださいっていう連絡がもうミクシーのメッセージにいっぱい届いて、返事をすると返ってこないっていう ね、うん、
ありましたね、
うん、もう今は連絡す自体がないのでね、自分たちでここどうですかって言ってこう回ってますけど、
でも昔やったけど詳細見たら恐ろしくノルマ高いのがあったで、
うん、こっそり混ぜてますね、
そう、うっすらちっちゃくね、うん、何9万アホかと思って、ね、
俺らこれ遠征になるのに払う、そう9万
払う、9万ってお前アホかいで、うん、それやったらワンマンするっちゅうねんと思ったのな、うん、
それ9万のノルマってチケット代いくらなんて思って、うん、4000円とかのレベルって僕らやったことないでしょ、チケット4,000〜5,000円とか
ないないない、そんな高いのはない、3000円くらいは最大、うんうん、
恐ろしいな、
ワンマンなんか俺ら1500円ってこの前あ、まあ、でもライブというものはやっぱりそこでね、CD とか他のもので絶対味わえないものがありますから、全くなくなることはないんでしょうね、
そうですね、
ライブというものが絶対ライブの方がいいですから、うん、それは僕たちも思います、絶対ツインテールでも CD よりは絶対ライブの方がいいですよ、
うん、まあやった後に元気出ますからね、疲れるけど、は
い、そうだね、うん、その後ね、うん、
ライブをやらないとね元気ってなくなっていくんですよ、
あ
とスタジオとかで練習しないと元気ってなくなっていくんで、やっぱある程度はその人がいるところでね、
そうそうそうそう、
何かしないといけない、
我々も音楽に生かされてる人たちですからね、
多分僕毎日ゲームだけしてたら多分ねだいぶやばい生活してると思います、あ、ね、
マシモさんそれ俺も一緒よ、はい、俺もほんまに、うん、いきなりハゲる多分、音楽やめたらいきなり全部白髪になるがいきなりハゲると思う、
なるね、
やることないもん、俺バイク乗ってゼルダするだけやで、まだやってねゼルダ
まだやって
んまだやってね、まだおもろいわ、
はい、まあこんな感じで、
はい、まあ、これからも活動していきますので、またあのオファーあったらお願いします、ツインテールどこでも参りますのでよろしくお願いいたします、うん、そしてこのツインテールのゴーストレイディオでは皆様のメッセージを募集しております、宛先はこちらです、
http://www.twintailmetal.com のコンタクトまでお願いします、
はい、質問疑問ツインテールの疑問、ヘビーメタルこんな話をしてほしいとか、ツインテールのライブのオファー、その他もろもろのも募集しておりますので、これからもよろしくお願いいたします、また、来週ですね、またあのツインテールのボースレージまたやっていきますので、またあの聞いてくださいね、今回は最後まで聞いていただきありがとうございました、お相手はツインテールのヤスと
マシモでした、
ごきげんよう、さようなら。